健康だより。ここでは健康づくりや介護予防などに関する情報をお届けします。記事を読む際の注意点。費用などの記載がないものは無料。特別な記載がない限り申し込みは先着順で、定員になり次第締め切り。申し込みは原則として月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分に受付、祝日は休み。生き生きワクワク介護予防教室。手軽にできる体操やストレッチ、食生活や口内ケアのポイント解説、脳トレーニング、体力測定などをします。コース、時、ところ。表の通り、生き生きワクワク介護予防教室の時、ところ。コース、時、ところ、定員の順に読みます。コース A、時、6月3日月曜日から7月29日月曜日の毎週月曜日午前10時から11時、ところ一期公民館、定員25人。B、6月4日火曜日から7月23日火曜日の毎週火曜日午前10時から11時、城南コミュニティセンター、25人。C、6月5日水曜日から7月24日水曜日の毎週水曜日午前10時から11時30分、八田地区交流センター、25人。D、6月19日水曜日から8月7日水曜日の毎週水曜日午後1時45分から3時15分、老人福祉センター、25人。E、6月5日水曜日から7月24日水曜日の毎週水曜日午前10時から11時30分、悠々生き生きクラブ会津中央2丁目、15人。F、6月5日水曜日から7月24日水曜日の毎週水曜日午後2時から3時30分、悠々生き生きクラブ会津中央2丁目、15人。申し込み多数の場合は、今までの参加回数が少ない人を優先。対象、おおむね65歳以上で15分程度の運動ができ、要支援・要介護の認定を受けていないか、事業対象者の判定を受けていない人。締め切り、5月17日金曜日。申し込み・問い合わせ、高齢福祉課、39-1290。市民健康ウォーク。新緑の風景を楽しみながらウォーキングに参加し、健康づくりをしませんか。時、6月2日日曜日午前9時から。受付は午前8時30分から。ところ、大川南四号緑地周辺。グラウンド集合。締め切り、5月24日金曜日。持ち物、飲み物、タオル、帽子など。注意点、小学生以下は保護者同伴。ペットの同伴は不可。申し込み問い合わせ、会津若松市保健委員会。健康増進課内、39-1231。ますます元気教室。健康運動指導士による運動教室と管理栄養士による食生活の講話です。時、6月12日水曜日午前10時30分から11時40分。ところ、近郊コミュニティセンター。対象、65歳以上の市民。定員20人程度。持ち物、飲み物、タオル、室内用運動靴。注意点、運動できる服装で参加、駐車台数に限りあり。問い合わせ、若松第二地域包括支援センター、 27-0211。 運動相談会。体重や関節の調子などが気になる人のための相談会です。時、5月21日火曜日午前9時30分から11時30分、1人30分程度。ところ、会津稽古堂。講師、健康運動指導士、 島田一郎さん。申し込み問い合わせ健康増進課 39-1245。 心の健康相談。精神的な悩みを持つ人やその家族の相談に精神科医が応じます。時5月21日火曜日午後1時30分から3時30分。ところ申し込み問い合わせ会津保健福祉事務所 29-5275。 うつ病家族教室。時5月17日金曜日午後1時30分から3時30分。ところ申し込み問い合わせ会津保健福祉事務所 29-5275。 5月31日から6月6日は禁煙週間です。毎年5月31日は世界禁煙デーです。また厚生労働省ではこの日から始まる1週間を禁煙週間としています。福島県が全国で最も喫煙率が高いことをご存知でしょうか。令和4年度の国民生活基礎調査では福島県の喫煙率は 21.4% で全国ワースト1位でした。また令和4年度に本市で実施した健康づくりに関する市民アンケートの結果では、本市の喫煙率は男性 27.8%、女性 10.1% で、全国の喫煙率男性 25.4%、女性 7.7% と比べて男女ともに上回る結果となりました。タバコは吸っている本人にだけでなく、周りの人の健康にも影響を与えます。タバコを吸う習慣のある人は、この機会に禁煙に取り組んでみませんか？喫煙が引き起こす体への影響。喫煙は体に様々な影響を及ぼします。がん。タバコには約70種類の発がん性物質が含まれており、発がん性物質は血液を通じて全身の臓器に運ばれ、DNA を傷つけるなどしてがんの原因になります。心筋梗塞や脳卒中。タバコに含まれる有害物質により、血管の炎症や収縮が起こり、動脈硬化や血栓、血の塊の形成が進み、心筋梗塞や脳卒中の発症につながります。慢性閉塞性肺疾患、COPD。有害物質を長期にわたって吸うことで、肺が炎症を起こし、呼吸がしにくくなります。2型糖尿病。有害物質が交感神経を刺激して血糖を上昇させ、インスリンの働きを妨げます。禁煙・受動喫煙防止を実行しよう。市の第3次健康若松21計画は、誰もが健康で生き生きと暮らすことができる持続可能な会津若松市の実現を目標とし、禁煙・受動喫煙防止を実行しようをスローガンの一つに掲げています。喫煙が及ぼす健康影響について正しく理解するとともに、タバコを吸わない人には煙を吸わせない心遣いが大切です。問い合わせ健康増進課39-1245。食に関する取り組みや情報を発信。市では食育の日毎月19日に食育に関するさまざまな取り組みや情報発信をしています。毎日朝食を食べていますか？新年度が始まって一月が経ちましたが、疲れやストレスから無気力やだるさを感じる5月病になっていませんか？そんな時こそしっかりと食事をとることが大切です。まずは毎日朝食を食べることから始めてみましょう。朝食を食べると寝ている時に低下した体温が上昇し、一日の活動の準備が整います。また朝食でエネルギーをとることで体や脳の働きが活発になり、やる気や集中力を維持しやすくなります。 さらに食べ物が胃に入ることで腸が刺激され排便が誘発されるため排便のリズムが作られ便秘の予防にもつながります。朝食をとらない日が続くと肥満につながりやすいとされています。朝食を抜いた空腹状態から昼食を食べることで血糖値が一気に上がってしまい太りやすくなるためです。朝忙しく朝食を作る時間がない人は、納豆ご飯や前日に多めに作っておいた具沢山の味噌汁など、手軽に用意できるものから食べる習慣をつけましょう。QR コードがあります。自分が摂取している栄養素の過不足がわかります。栄養摂取状況チェック。最近1ヶ月の食材や料理などの摂取頻度について入力すると、習慣的な栄養素摂取状況がわかります。自分の食べ方の習慣を知って、食生活の改善に役立てましょう。次の入力フォーム、その1、その2のどちらも入力してください。対象、中学生以上の人。QR コードが2つあります。入力フォームその1とその2です。お気軽にご相談ください。食に関する相談は窓口や電話でも随時受け付けています。お気軽にご相談ください。問い合わせ健康増進課 39-1245。 コラムお元気ですか？ストレスを減らそう。市保健師江花光。進学や就職などで環境が大きく変化し、緊張や疲れがピークに達する5月ですが、皆さん体調はいかがですか？新生活は慣れないことも多く、知らないうちにストレスがたまるものです。頑張りすぎて無理をしてしまうことも少なくありません。5月の大型連休明け頃に疲れやすい、頭痛がする、やる気が起きない、強い不安を感じるなどの症状がある状態を5月病と表現しています。このような症状が続く場合は、医療機関への受診が必要かもしれません。5月病は誰でもなる可能性があり、注意が必要です。心身の不調を予防するためには、疲労やストレスをためないことが大切です。ここではストレスの解消に役立つ3つのポイントを紹介します。1つ目は適度な運動です。ウォーキングなどの有酸素運動にはセロトニンの分泌を促す効果があります。セロトニンが分泌されると精神の安定や集中力、睡眠の質の向上作用が期待できます。セロトニンが不足するとイライラしたり不眠の原因になったりします。二つ目はバランスの良い食事と十分な睡眠をとることです。肉や魚などのタンパク質、野菜などのビタミン、乳製品などのミネラルにはストレスに強くなる栄養素が含まれています。また十分な睡眠は自律神経を整えます。自律神経が乱れると臓器の働きにも影響が出るため不調を感じることがあります。三つ目は心から楽しめることをすることです。趣味など好きなことを楽しむ時間を持つことでストレスが軽減されます。ストレスがたまると心身の適応の限界を超えてしまい、何らかの症状が現れてきます。自分では気づきにくいこともあるため、家族や周りの人の気づきも必要です。市では心身の健康に関する相談に応じています。ぜひご利用ください。写真があります。土手の上のようなところを二人の人間が走っています。添え書きに、適度な運動を生活に取り入れ、ストレスの解消に役立てましょう、とあります。